いやー、えらいことになっちゃいましたね。恨まれちゃって恨まれちゃってもうあっちこっちから飛んできますよ、いろんななんかこう負のオーラがもう、えのきだ許すまじ、
そんなの、
そりゃそうっすよ、もうああえのきだを許すまじみたいな感じの、あの見たび許すまじえのきだをみたいな感じで、
大丈夫ですか、脅迫状態。
いやいや、まあまあいいんですけど、まあ本当に見事に大石あきこ落選運動、大石あきこ蹴飛ばせ司令部、見事です。ほぼほぼパーフェクト勝利、
パーフェクト勝利
ですね。まあ今日はですね、本当たくさんお便りいただいてまして、たくさんお便りいただいてるんですけど、内容的に言うと3つか4つに集約されちゃうっていうですね。
同じような、
なので今日は紹介するお便り少ないんですけど、内容は濃いです。はい、ということで、先週1週間前に行われました2026年衆議院議員選挙、大変な地滑り的勝利ということで自民党圧勝、そしてまあね、まあ中道は仕方ないとしてもですよ、令和があそこまで行くとは私は思わなかったですよ。
あ、そうなんですか。なんか
私2議席って一応言ってたんですよね、だから2議席で、まあ、踏みとどまってそれくらいで、まあっていう感じだったと思うんですけど、事実上ゼロですからね。
そうですね、
1個はあれは自民党からおこぼれもらったことになりますからね。ということで、そんな話を今日はお送りしてまいります。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場銭、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石あきこ研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ空き巣有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会以上の協賛で、大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私榎田新也門と
カラちゃんカラです。
はい、そして IBB 九州は多分この人です。
じゃあ親ゆこです。
木田さんは投票は誰に結局入れたですか。
誰だった。自民党以外です。
自民党以外って自民党以外っていっぱいあるじゃないか、令和だってそうだ。
だって普通の個人名でしょ、名前忘れちゃったです。
あららら、私あれですよ、大阪はほら大阪市長選挙と、大阪府知事選挙、そして衆議院議員の選挙区、そして比例で最高裁判所の判事っていう5つあるわけですよ。これでしかもこの近所の木川小学校ってその目の前にあるんですけど、そこのね体育館が今改装中なんですよ。で体育館が使えないんで、普通のあの多目的教室ってところでやるっつんで、で2階だってんで2階に上がってったらもう長蛇の列、もう廊下の端から端までずっと列で、
まあそりゃそう、
でその端っこまで行ったらそこから折り返しになってるんですよ。で結局25分、そのまさかね投票のね牛歩戦術ってのあるとは思わなかったですよ。牛歩ですよ、ゆっくり歩いてって。
確かに。
それでまず大阪市長から入れたのかな。大阪市長をネペンサに入れて。
ネペンサ
に。で府知事は大西常樹に入れて。それで選挙区は、誰や、港さん、前島くんの。と仲がいい共産党の。で、あと、なんだ、比例は、もう、ともかく、令和を叩き落とすためには、 もう何でもいいやと思って、うん、もうあの、死に票にならないものってことを選んだんで、全く支持はしてませんよ。支持してませんけど、自民党に入れました。
私もです。
で、そして、最高裁判所は全部いつもあの、ペケをつけることにしてるので、うん、ペケをつけました。というのが私の投票行動であります。うん、ネペンサーはよく知らなかったんですけど、名前が面白いんで入れました。
あ、それだけ。
後で経歴を見たら、意外と真面目な、ちゃんとした人だったんだと思ったんですけどね。ということで、ございまして、まあ皆様ご存知の通り、令和新選組はまあ冒頭でも申し上げたように、まあ実質ゼロ票と、
ゼロ票
とゼロ議席で、自民党から一議席おこぼれでいただいたなさけないですね。うん、もういらねえって言えよって話じゃないですか、あんなもの。普段悪口言ってんだから。お前のとこからなんか誰がもらうかけっぺとかって言えば少しはちょっとあの私も見直したんですけどもらっちゃうんですよね。あれがもう
政治屋ですね。
まあともかく今日はまああのお便りが非常に集約されておりますので、ちょっと変則的な内容でお送りしていくことになりますが、まず最初のお便りこちら北海道札幌市からいただきました。42歳クリエイティブ社畜ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
まずは大石明子落選運動大成功おめでとうございます。ありがとうございます。本当にねこんなにうまくいくとは思わなかったですよ。
すごい。
まあまああの細かいところはこれから話していきますけどね。舞台裏の日は今思うことなど存分に、お話しください。ほぼほぼ同じような内容のお便りを岩手県盛岡市の48歳自営業3回リストラされたことがある、大阪市淀川区、42歳純度の高い薬を作る人ファーマシスト X 愛知県名古屋市60歳会社員ラジオネーム慶太郎他の皆さんからもいただいております。ありがとうございます。まあ今回私たちってこのまあIBB というか、もともとよろずやってやつなんですけど、大石明子に、まあ、いや、イコンがあって支援でやってんだろうとかって言うんですけど、それは支援がないわけじゃないですよね、もちろん全く。もう腹の立つことが多々あったから、まずそれがきっかけになってるのは事実なんですけど、このままあんなものが、その政界にいるってことが日本のその国益にならんっていうのが一番の理由ですよ。なので、やっぱり野党、僕は野党って重要だと思ってるんですよ。うん、なので、野党こそ健全でなければ、うん、その、不健全な与党、もし与党が不健全な時に、それをやっつけることができないじゃないですか。お前らだって不健全だろうと言われたら終わりでしょ。だから、お前らのその裏金を追求するって言った時に、何言ってんだ、大石、お前だって裏金議員じゃねえかって言われてるじゃない。
1780
万、うん。で、だからそれじゃダメなんですよ。だから、そういう場合は一回ね、すいませんでしたって謝ればいいじゃないですか、大石だって。謝らないでしょ？謝らない癖がついてる人ですからね。だからそういう人はダメだと。いうことで、まあ、その落選運動を展開したわけですけど、ただこの選挙戦のこの、まあ、だいたい10日ちょいありましたけどね、この間、実は我々は、何もしてないんですよ。
そうなんですか。
特に何にもしてないんですよ。やったことって言ったら、過去を振り返る。こんなことがあったね、あんなこともあったね、ひどい目にあったねって話をもう一遍物語って信ぜようと、それだけだったんですよ。だから言ってみれば琵琶法師が現れてですよ、平家物語を、語ると、うん、ね、こう溺れる者は久しからずと、聖者必須の断りを表すということをべんべんってやってただけに過ぎないわけですよ。でほとんどの方はもうそれ聞きましたよと。大石の吊るし上げでしょ、知ってますよって、そういう、みんな絶対そういうお馴染みの話しかやってないから、うん、目新しさがなかったんですよ。うん、我々としては、うん。で、これはね、ちょっと悩みの種だったんですよ。どうしたもんかなと。うん、で、そうしたらですよ。そら、向こうが新ネタどんどんぶっ込んでくるわけですよ。
新ネタ。
だから例えば、うん、この間もお話しましたけど、その、ジャーナリストの小笠原理恵さんが、JR 塚本駅で、自民党の杉田水脈さんの、演説を取材に行ってたわけですよね。うん、で、そしたら、まあ、芝木隊がひどいと。で、うるさいと。その演説内容も聞こえない、困ったと。で、私にメールが来たわけです。うん、で、大変ですねと。そしたら写真も送られてきたわけですよ。 その現地の現場の、うん、でその杉田水脈をそのまあ糾弾するプラカードを持ってるおっさんの写真が送られてきたわけですよ。でそのおっさんの写真を見て
秘書
そうそう大石明子の公設第一秘書だった元公設第一秘書で、うん大阪の事務局長だった、山岸飛鳥だったわけですよ。それが、これ後人ですから名前出していいんですよね。でおいおいおい、ご家老様何やっとるのあんたって話ですよね。
うん、
なんじゃこれ。で、この写真使っていいですかっていう、小笠原さんに言ったら、どうぞ自由に使ってって言われて、で、それをすぐ、ツイッター X で流したら、それは大変ですよね。
うん、あ、確かに炎上してたの見たか。うん、うん。
ええ。これ公職選挙法違反に問われる可能性があるんですよ。
うん、
で、まずそっから始まってるわけですよ、いろいろね。で、それ以外に、例えば大石明子自ら、いろんな討論会とか、そういったところ出てきて、その、まあ、時間を守らないとか、うん、その、ルールを守らない、あげくのあてに泣き出すとか、情緒不安定なところを見せて、めちゃくちゃしてるわけですよね。で、なんだこれって話ですよ。で、さらに、その選挙、まあ、終盤に近づいたところで、その、大阪、まあ、この、大阪5区ですよね、このね、この花区、西淀川区、淀川区、東淀川区の4つを集めて、大阪5区って言うんですけど、そこのその中での、いろんなトラブルが出てきたわけですよ。その、山本太郎を呼んで、重曹の西口の商店街で演説やったんだけど、その後のゴミがひどい。
言ってましたね。
で、商店街の方々がみんな怒ってるとか、そういう情報が入ってくる。それとか、まあもちろんもともと地元でのそのいろんな活動をしてこなかった人ですから、それは分かってるんで。で、さらに言うと、その、彼女にとっては本来フランチャイズである、ホームグラウンドと言ってもいいような場所、それが重曹の東口なんですよね。東口で街頭演説をやって、うん、で、そこで、その例の、その、暴力団というか、反社みたいな、その、罵りを大石明子がやったわけですよね。
見ました。
で、だからそういうのを全部うちはパッと拾っちゃったわけですよ。だからその、大石が罵ってるやつは、それ画像で拾ってたのって、多分、俺だけなんだよね。その、要は誰も拾わないんですよ。なぜかっていうと、どうせアーカイブ残るから、後からそれ、ダウンロードすればいいぐらいにみんな思ってるんで、で、それで見てたら、その、外線が20時にポンと終わって、終わった直後に事件が起きたわけですね。その、罵ってるわけじゃないですか、大石が。で、それをすぐに私はキャプチャーして、5分後にはもう、ツイッター X に上げたわけですよ。で、それが、結果的に、今どれぐらい ?1700 万回?
うん。
ええ。
未だにそうですね。
ええ。の再生って、これは聞きましたね。うん、なので、こっち側が何か新しいことをやったんじゃなくて、全部向こうの、摘出っていうか、要するにオウンゴールなんですよ。で、オウンゴール決めてくれたのをこっち側がただ大々的に、オウンゴール決めましたよって言って回っただけなんで、それが、結果的にものすごい広がっていったっていうことになりましたね。
すごいな、やっぱ。
で、あと、それと、やっぱりこの3年間、ずっと、その、まあ、大石に対してその批判を続けてきたんで、仲間がどんどん増えてたんですよ、うちは。で、それはもう北は北海道から南は九州、沖縄までいろんなところにいっぱいいて、で、その人たちからいろんな情報が送られてくるし、こちら側からも情報を提供するので、で、そういう、まあ、ツイッターだとか、時にみんな一斉にリツイートとかしてくれるわけですよね。だから、あっという間にそれが広がるっていう、そのシステムをうちは構築しちゃってたっていうことですね。で、だから、これは、何なんだろうな、まあ、だから、大石が魔が差したのかなんとかって話になるんだけど、ただこれ気持ち悪い話が一個あって、気持ち悪いっていうか、平野正門の怨霊じゃないかっていう話がもう、あるんですよ。
なんかお墓の前で写真撮っとった。
そうそうそう。令和新選組のミサオレッドウルフっていうおばちゃんがいるんですよね、候補者が。その人が映える写真みたいな感じで、その東京の大手町にある正門の首塚ってあるんですよね。
首塚ってちょっと。
ええ。あそこでね、そのポーズを、ね、撮って写真撮ってるわけですよ。
ダメ。
で、まあ、これちょっと、茶化しすぎだろうと。ありえねえよと思って。
ダメ。
で、俺も、まあ、最近は行ってませんけど、まあ、何回か、正門塚には行ってますし、うん、それと、 よくよく思い出したらね、もう本当にこれは、私自分で忘れてたんですけど、私東京だけじゃなくて、どこ行っても大体神社仏閣は立ち寄る人間なんですよ。
そうなん
ですね。ええ。大阪でも当然どっか行ったら必ず、うん、時間さえあればよるし。で、東京でね、まあいろいろ、いろんな、もちろんいろんなお寺や、いろんな神社ありますけど、まあ割とよく行く神社が、神田明神っていう、まあ神社があるんですね。昔から由緒正しい。で、神田明神に多分俺、なんだかんだでもう、2、30回は多分お参りしてると思うんですよ。東京にいるたんびになんかこう、神田で、こう、古本屋回ったりとか、なんかしたりとか、ちょっといろいろ、知り合いの会社に立ち寄ったりした帰りとかに、なんか寄って、お参りしてたんですよ。特になんか、お正月とかね、なんとかじゃなくて。で、そのたんびにさ、お賽銭入れて、それで、まあ、折に触れてお札を買い求めたり、お守りを買ったりとか、ってことは前からしてたのね。これ17歳ぐらいからずっとやってるんですよ。だからなんだかんだでもう40年以上の、付き合いがあるわけ、お付き合いがあるわけです。神田明神のね。うん、で、神田明神の祭神、要するに祀ってる神様って、平野正門公なんですよ。
あ、なるほど。
ね。なんかちょっと不思議な感じしない？
で、平野正門の首塚、そのね。
ああ俺は、正門公をこう、ね、立て祀ってるわけじゃない？
言いたいこと分かりました。
ね。で、向こうは、まあ、軽く扱ったわけじゃない？
うん、
で、だから、こっちはなんか面白いようにね、うん、次から次へとなんかそのオウンゴールがこう向こうをやってくれるから。
だから、正門のなんか例っていうか、なんかそういう、ちょっと協力してくれたってこと
なの？IBB に正門公が、うん、なんか、力を授けてくださったんで、まあ、さ、もちろんそれは、迷信っていうよりは迷信だしさ。
でも私スピリチュアル好きなんで、なんかそう信じちゃいます。
でもなんか、あるんだよね。
ある。うん。
不思議なほどにね、今回ね、うん、ついてるわけ、うち、IBB というか、こっちが、その、アンチ勢は。で、あっちはもう、ことごとくついてないよね。何かにつけて、それで、その十曹の東口の時もなんで大石が罵ったかっていうと、現場にいたお兄ちゃんがいて、どうやらもともと大石事務所でボランティアをやってた人らしいんだけど、
そうなんです
ね。なんか、で、それで、そのいろんななんか行き違いがあったんだろうね。それでそれをわーって言ったのを、大石が感情的になって返したと。で、今度、翌日だったっけな。前の日だったかちょっと前後忘れたけど、東三国の駅前で大石が朝凱旋やってた時に、またお兄ちゃんが、別の人かもしれないけど、弁護士だっていうお兄ちゃんが現れて、で、大石が感情的になってまたわーって言ってるわけ。
うん、
で、夜になったで、また新大阪の東口でもわーってやってるわけ。で、うち全然関係ないのよ、それ。
うん、
何人かポンスケが、えのき田の手の者が、邪魔しに来たんだとか書いてるやついるけど、全然知らない人なんだもん。
うん、
多分俺らが辞めた後に、ボランティアとして関わった人だと思うんですよ。だから全くお顔も、お名前も僕は存じ上げてない人なんですけど、
うん、
だからそういうようなことも起きてるし、なので、すごいね、なんか。うん、で、結果的に、まあ、もともと地元での活動をしてないから、大石は、
うん。
だから、選挙区で、まあ、当選するかってことは絶対ないと思ってたんでね。
そうですね。
で、問題は、得票率が 10% 以上いくかいかないかなんですよ。
あ、
で、10% を超えたら、うん、その比例で復活する可能性が出てくる。
可能性がある。
ええ、うん、で、10% 切ってたら、ダメなのよ。
うん、
もう絶対に。で、それをさ、ずっと見てたんだけど、その開票速報。うちでも開票番組やりましたけど、あれ11時で終わったじゃないですか、うん、うちの番組。あれから結局5時間ぐらい見てたんですよ。うん、NHK だとかいろんなところ。で、そんで、残り、比例代表で残り議席4議席ですっていうのが出てきて、うん、で、その時に、ね、NHK が、確か、一番、当選に近いのがまず自民党、
うん、
次が維新だったかなんか国民会維新だったかなんかその、うん、でまた自民党で4つ目がどこだったか忘れたけどまた別な党で、
うん、
で5つ目を挟んで6つ目ぐらいに令和がいたんですよ、
うん、
あこれはもうないなと、
うん、
大石の復活はないと、
うん、
確信をしたんだけど、そこでフライングして勝ったぞとかやって、もし大石がギューンって刺してきて、
うわ怖い怖い怖い怖い怖い、
それもう大恥かくじゃん、うん、だから出せなかったんですよ、うん、でもう確証、もう要するにあの NHK がもう4つの議席を埋めて、うん、もうあの大石が確実に落選ですってことは言ってくれるまでは出すまいと思ったんで、うん、でそれをずっと待ってて、出たところで、正義は勝つっていう画像をあのポンと出したんですよ。でそこでうわーっていうみんなガッツポーズになったというのが、その、2月8日から9日にかけてのドキュメントですね。でまあそうですね、大石あき子という人物、これをまあ、何かで例えてみようかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、木田英子さん、何かありますか？
いや、ちょっと今思い出さんとですよね、ずっと考えよったけど。例えたら
例えたらで、なんか何でもいいんだよ。大石あき子をスイカと、スイカと解く、その心は。
何ですかね、ちょっと今出てこんですね。
俺ね、あの別にこれあの謎かけでやるつもりはなくてね、大石あき子という人って何なんだろうと思った時に、これ野球にちょっと例えてみたいなと思ってて、
野球
で例えば女の子ですごい速い球を投げる子がいたら話題になるじゃない、
うん、
例えばリトルリーグとかで、うん、リトルリーグとかってまだほら女の子がいたりするじゃないですか、
うん、
ですごいのがいると、でまあ注目されますわね。でそのまんまあのまあなんか知らないけどうまい具合にプロになれたとするじゃん。今プロにはなれないけどね。で昔そういう漫画があったんですよ。水島新司っていう人が書いたや、あの野球教の歌っていう漫画があって、その中に水原勇気っていう女の子がそのまああのサイドスローでアンダースローだっけな、でまああのドリームボールという特殊な変化球を投げる、うん、女の子がいて、この子をプロ野球に入れるんだっていう動きになって、プロ野球の選手になるっていう、まあまあおとぎ話なんですけど、でそのような展開で大石あき子が出てきて、で国会に行きました。でその時に実はここで分かったことは何かというと、球が一つしかない、その変化球とか持ってない、もう一本ちょ、だから一つの球しか投げられないわけですよ。で、それを周りにいたスタッフは、なんとかして、その、いろんな球筋をこう、研究して、いろいろ対応できるようにしようとしてた人たちがいたわけです、当初。
うんうん、
で、それはいろんな対応の方法ができるはずだということで、ところがそれをめんどくせえって言って追い出したわけですよ。で、大石のその一本しかない球筋だけを褒めるお姉ちゃんが別にいて、そいつを自分の、まあ、近くに置くようになった。
うん、
結局、球筋は一本しかないままずーっと来ちゃってるわけですよ、何年も。
ああ。
ええ。
なるほど。
それが今の大石あき子じゃないかなっていう。
うん、
で、何にもないんですよ、変化球が。
変化球ができない。
はい。うん、で、もともとはね、やろうとすればね、地頭は悪い人じゃないと思ってたんで、
そう
できたと思うんですよ、うん、ところがそれをその本人が拒否しちゃったっていう、そっからじゃないですか。
うん、
であとバッジつけちゃったんで、議員バッジがつくといろんなことところでチヤホヤされるじゃないですか。それによってなんかこうねじ曲がったのかなっていうふうに思ってます。
うん、
なのでまあ、あの人努力してる人だっていうふうに言う人がいるんだけど、俺からすると努力の仕方がまずいねっていう、そのレパートリーが少なすぎるっていう、
うんうん、
というのはそのプロの現場に行けば周りにものすげえ剛速球を投げるやつがゴロゴロいるわけじゃないですか。
そうそう、それは、
ね、でものすげえ変化球を投げるやつもいっぱいいるわけですよ、
うん、
その中では確実に埋もれるわけだよね、
うん、
でそこでそのトリッキーな何かをして、その、スピードは出なくてもそのまあ知恵で勝つっていうか打ち取るみたいなことができれば、うん、できたかもしれないんだけど、それをあえて彼女は放棄してしまったっていうふうに思うんですけどね、
うん、
で語ってる間に木田さん何を思いついたんでしょうか。
いや何も思いつかない。
バカたるえ これな、一生懸命俺が、俺が語っとる間に考えきゃ、これ。
ただもう、すごいなと思って。
何が？
いや、あの人が、その人が。
大石が？
なんでそうなっちゃったんでしょうね、みたいな。
まあ、やっぱ、その、蕎麦用人政治の失敗じゃない？
あ、まあ、そうですけど。
厳しいことを言う人を周りに置かないっていう。ことじゃないですか。やっぱ俺はそれだと思うな。やっぱ
あとやっぱり弱いんでしょうね。多分自分が
弱いと思うよ。ものすごく弱い。
うん、
ええ、で、ただまあ今回まだ共同代表に居座ってますからね。
ああ
弱いつわりにはずうずうしいですよね。
議員じゃなくてまあ代表はそうか。
すごいですよ。だって国政政党の党首と共同代表2人、うん、そして幹事長全員一般人ですよ。議員一人もいないっていう政党ですよ。
それ政党として成り立つの、なんか結構厳しいですよね。政党としてなんか。
いやいや、代表は別に議員バッジつけてなくたって代表には組織の問題だから全然なりますよ。
ああ、そうなんだ。
はい。俺だって別に、江ノ島さん、令和新選組の代表やってくれって言われたら、さ、もちろん断るけど、やろうと思えばできるわけですよ。代表は。
あ、だから吉村知事も、あ、今日代表なん、代表か。
で、ただその国会の中には入れないよね。
うん、
バッジつけてないから。
そう、
ええ、だからその、政策秘書だとかの資格を持ってたりとか、あるいは元議員の元議員バッジだから、大石は元議員バッジがつけられるわけです。
あ、
そうすると衆議院参議院どこでも入れるんですよ。
そう、
入れるだけですよ。別に意見を述べるとかってできないんだけど、でもそうやって居座ることができるんで。であとそうね、議員土地はなくなりますよね。だから新幹線無料とかってのはない。
あ、それはなくなってほしい。それはね、
もう自腹で行ってもらう。
自腹で。
だから今、
そんな点々とできなくなりますね、いろんなところに。
いや、令和の金使うでしょうから行くでしょう、多分。
うわ、
共同代表ってことで。で、
無駄がねえで。
今裏取りしてないんでちょっとあれですけど、例のトラブルちゃんっていうのは伊勢崎健人のところの秘書になるらしいんですよ。で、ということは大石が給料払わなくて済む、伊勢崎さんところに厄介になって、うん、ほんで、仮に公設秘書だったら国からお金が出るんで、まあ要するに、お給料は国からもらって、で伊勢崎健二さんというその議員のところにいればいいわけだから。ただし身柄は大石のところに行けるよね。
ああ、
だから自分の金払わずに自分のところに手元に置くことだってできるよね。だからそんなこと考えてんじゃないですか。金に汚いですよ。
汚そう、汚いですね。
人に金を使うっていうのがあの人はあんまりないですね。金で人を支配しようという、なんかそういう、まあ、これも前島君かなんかみんな言ってるけどね、金で人を支配できるっていう、札びら立てちゃ人が動くっていう、その割には札びらの枚数が少ないっていう、人がね、札びら叩いて、ほっぺた引っ張って動く、枚数って、だいたい100枚以上じゃないと動かないですよ、人間って。あの人多分10枚ぐらいで人を動かそうとするからね。まあ、だからそういうようなところですね。まあ、なんかありますか？大石あき子を、まるまるに例えると。
あんまりそこまで関わりがないから、まあ、ちょっとわかんない。まあ、裸の、王様じゃなくて裸の女王、
裸の大石明子とか見たことない。見たいとも思わないですけど、うわ、はい、怖い。
裸の女王っていう感じ。なんか王様は男だから、まあ、裸の女王様。
ああ、まあ時々ね、大石明子をそのジャンヌダルクに例える人がいるんですよ。とてもいい例えだなと思うんですよ。最後は火炙りですから。もうとっとと火炙りにしてやれんじゃないかというふうに思うぐらいで。うん、まあ、でもまあ、本当ですよ。今回その得票率 9.6% って 10% いかなかったんですけど、うん、まあ当然ですけどね。それで、得票自体も、前回2024年のやつからガクンと減らしてるんですよ。だから2021年の最初の当選の時から7000票ぐらい減らして2024年なんですよ、うん、それからさらに減らしてますから。
そんな減らすんだ、すごいな。
いかに人気がないかってことですよ、でそれを令和新選組のポンスケはそのなんかこうあの何投票のあの陰謀謀略があったみたいなね、
YouTube 流してますね、
ええ、 あんなないですよ。
でもですよ、はい、あのなんであんな未来あんなすごいんですか。
俺すごいと思ってたもん。俺は伸びると思ってた。
そうなんですか。もともとそんな人気があったとこなんですか、うん、未来って。
知識層なんて未来の方にみんな言ってたよね。
すげえと思って、なんであんなピョンってピョンって2議席、ね、
テレビに出てないとかさ、いろいろ言うのね、うん、令和のポンセとかって、
うん、
ね、
うんうん、
あのね、知識層テレビ見てないから、あの俺だってテレビ見てねえもん。
でもなんか過疎地域になんかすごいんでしょ。
過疎地域だっているだろうね、そういう人が。
なんか、うん、なんかそれも不思議やなと思って。
いや別にそんなに不思議だとはあれは思わないけどな、うん、あのでまあ今後さらに伸びていくでしょうけどね、未来は、
うん、
はい、まあ私別に支持はしてませんけど、私基本的に支持政党ないので、私はあの無党派の乱というのをやってますから、うん、もうあの政党政治というのはもうそろそろ終わらせましょうというのが俺の考えなんで、
私もそんな感じ、
でもうなんていうの、俺選挙もいらないと思ってる人間なんですよ。
そうなんですね。
だから毎回いろんな政策があるたびに無作為抽出された1万人ぐらいがいて、うん、1万人ぐらいがテレビのリモコンで投票して終わりっていう、う
ん、ああテレビで、
まあ何でもいいんですけど、他の方法でもいいんだけど、ともかくそのすっと給料いらないでしょ、うん、議員に払う給料いらないし、でその選ばれた人だからあれですよ、あの裁判員裁判の 裁判員みたいなもんですよ、あの無作為に選ばれて、
うん、
でそれでその必要ないろんなのデータだとか情報だとかは当然国がそれを提供するわけで、うん、で自分でもっと調べたいと思えばそれも国がサポートをするっていう、うん、そういうシステムにしといて、それで、さあ投票しましょうっていう風にした方が僕はもうずっといい政治が行えるんじゃないかと思う時があるんですよ。でそれを含めてその今すぐそうしましょうってなったらこれ革命になっちゃうんで、そうじゃなくて例えば10年後とか20年後とかあるいは30年ぐらいの未来を見据えて、その頃の政治体制がどうあったらいいでしょうねってことを楽しく話し合いましょうっていうのが我々が今提案している無党派の乱っていうやつで、今すぐ自民党ぶっ壊せとかなんとかってことじゃなくて、時期も政党なんてシステムは古いっすよと、もう150年やってんだからそろそろやめてもいいんじゃねっていうことをみんなでちょっとワイワイ酒でも飲みながら話しませんかっていうのが無党派の乱なんです。だから僕はそれなのでどこの政党を支持もしてませんけどね。で、まあ今後どうなっていくか分かんないですけど、ということで、まずは、大石あきこについてちょっと語ってみたわけですが、この後もこの感じでまたお便りが来てますんで、お便りをご紹介していくことになります。一旦 CM です。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
真冬の軽井沢、壮絶なバトルが今蘇る。週刊浅間山荘を作る創刊、日本中をテレビに釘付けにしたあの10日間、連合赤軍が立てこもる浅間山荘と警察機動隊の熾烈な睨み合いを忠実に再現。赤軍メンバーと警察幹部のフィギュアは組み立て済み、そのまま飾れます。マガジンでは当時の世相や現場の裏話も紹介、迷子を届くパーツを組み立てれば壮大なジオラマが完成。創刊号はクレーン車の鉄球がついて580円。